はい、じゃあ始めますね。今日はちょっと、この、今までのこのお経の話が全部終わりましたので、今日はですね、ここに昇進覚醒運動の目指すものっていう、この題名の書き物があるんですけど、これは昔啓明新聞というか、昇進会の新聞に、大阪のですね、池田の、源流寺の菅野剣道氏っていう人が、書いて、それで、それに掲載をした、記事なんですけども、それを、ちょっとお渡ししてですね、それで読みながら、話をこうしていきたいというふうに思って、でこれ、一枚一枚なんですけど、ちょっと表裏にコピーをしようと思ったら、ちょっとうまくいかなくて、ちょっとその順番がちょっと狂ってしまいましたので、最初のページだけね、最初のページだけ、お渡しします。最初のページだけね。で、ちょっと今、昇進会が、ごたごたしてるんですけども、人間団体昇進会っていう名称と、それから、宗教法人昇進会っていう、名前のような、まああんまり信仰の上ではあんまりこの名前には意味がないんですけども、そういう形にですね、今分かれてこのいるような状態なんですね。で今日この任意団体昇進会っていうのがの方で、四国でですね、全国大会を今日この開いたというようなこの状況にあるわけなんですね。それで、この昇進覚醒運動の目指すものっていうのは、この記事は、ちょっと待ってくださいね。昭和54年に、この記事が書かれましたので、この運動が起きてですね、もう本当に早い段階で、この運動っていうものをどういうふうに進めていくのかっていうことがここに分析されて書かれているという、この内容なんですね。で、今この二つに、半分半分に分かれるということにあたって、改めてですね、この30年間、やってきた運動っていうものが、こういう最初に分析された、考え方っていうものから、 非常にその外れてしまった状態、大聖人様のこの教えを正しくこの伝えていくっていうことから、だんだんこのいろんな人間の思惑とか、昔に戻ろうとするところのいろんな思いっていうものがその絡み合ってですね、それで、こういう状況にこのなってしまってるんだということをですね、この振り返ってその私たちが考えていかなきゃいけないんじゃないかということで、これをですね、まあ温故知新というか、もう一遍立ち戻ってその考えてみよう。これ2枚目ですね。これが2枚目ね。それでまあゆっくり、こう読みながらですね、まあ読みながら立ち止まりながら、話をしていきたいというふうに思うんですね。昇進覚醒運動の目指すもの、はじめにこの昇進覚醒運動の経緯として一番大切な点を確認したいと思います。恵方不恵人の精神、そもそもこの覚醒運動は様々なきっかけで創価学会の誤りに気づいた相続が日蓮召集本来の正しい信心をしようという同年のもとに起こした運動であります。でここでですね、創価学会というものに対する、極端な言い方かもわからないですけど、その創価学会が嫌いだ、創価学会が憎いという感覚だけで、その、こちらに道を選んだ、坊さんも、信者さんも、いたという、現実に、そういう方が、いたわけなんですよね。ですから、あまり新人は一生懸命じゃないけども、創価学会の時代にこういうことを言われた、こういうことをされたということとか、自分はその朝晩の勤行とか、そういうことは別にその一生懸命熱心にやってないけども、だけども、創価学会をなんとかギャフンと言わしたいとか、潰したいとかいうような、そういう考え方で、その、こちらの道を選んだ人たちも、その、現実にいたということなんですよね。じゃあ、その、広田雷道はどうなのかっていうとですね、その、私は、その、昭和38年に坊さんになったんですけども、高校2年生の時にですね、高校、静岡県の堆積寺の、堆積寺から、その、普通の高校に行ってたんですけども、あまり勉強好きじゃなくてですね、それで成績がどんどん悪くなってって、それで、その、もう明日から学校来なくていいって、言われてですね、それで、行くとこないから困るなっていうふうに思っていましたら、京都の右京区に平安寺っていうお寺があるんですけど、そこのお寺に行って、その定時制に行って、昼間は働いて、お寺の仕事をして、夜は学校へ、通いなさいということを言われまして、それで、その京都のお寺に移って、洛南高校の定時制に通ったんですね。2年ですから、3年生から入れてくれまして、3年、4年というふうに2年間行ったんですね。でその時前もお話ししましたけども、それまで勉強は大嫌いで、勉強を、しろしろって言われて、勉強をさせられてると。で、勉強から逃げたいという気持ちばっかりだったんですけども、そこ行って働きながら、 その仕事をしながら、まあ私も仕事はしてたんですけど、昼間会社で勤めて、でその夜学校に通って、その来られる人の同級生の姿を見てですね、ああ勉強するっていうことはその本当にそのすごいことなんだなと、大変なことなんだなと、もう本当に高校を卒業してないというだけで、その、まあ、虐げられたり、給料が安かったりっていうことを、何としても、その、自分の家庭を養っていく上で克服したいっていう、もう本当にもう卒業証書さえもらえばいいんだっていうような考え方の人もいましたけども、だけど、卒業証書だけはくれませんから、ですから、もう、眠りながらでも、毎日毎日こう通ってきて、この勉強している姿を見て、まあ最初は私はまあちょっと、眠りに来てるんだったら来なきゃいけないって馬鹿にしてましたけども、もうそれってももう来て、そのもう居眠りしながら、その合間にその授業を聞きながらっていう姿を見てですね、あ本当に自分は勉強させられてるっていうんじゃなくて、その本当に自分自身のために勉強しなきゃいけないんだなということが、初めてその昼間の学費をいくら出してるかということも全然考えないで、その学校に通ってた時からするとですね、初めてそこでまあ勉強するということの意味というか、それをその同級生の人から、学校の先生からは教えてもらったことないんですけど、同級生の姿を見て、その感じることが、この、できたんですね。で、その時に、まだ創価学会は、その昼間のお寺では、その、釈伏大行進って言って、その、何しろもう夜中の11時、12時過ぎてもですね、そのお寺の門を乗り越えて、その来て、その窓ガラスを叩いて、そのご自戒をしてくれと、いうような、ことをする、この、学会員がいっぱい、いました。明日にしてくんないかっていうと、その、この人の気が変わったらどうしてくれるんだと、責任取ってくれるのかっていうふうに、この、まあ、脅して責められるような感じで、ご自戒をする。ご自戒をしてると、どうも後ろの気配がないなと思って振り返ると、その無理やり連れてきたために、その人が逃げて、その連れてきた人間も、その、逃げていなくなって、この、しまってるっていうようなことが、現実に、ありました。住職はやってやれって言いますけども、住職自身はしないというような、その、ことを見ながらですね、もうなんでこんな、その矛盾した、その、ことをやってんのかなと。こんなことが、その信仰って言えんのかなっていうことを、もう全然、この理屈も何もわかんない、その高校生だったんですけども、その、私自身、その、まあ、感じながら、思いながらですね、この、生活を、この、していたわけなんですね。で、自分の家も創価学会でしたけども、創価学会はなんか変だなと、創価学会のこういうことが世の中にこの広がっていって、本当に世の中が良くなるっていうことが言えるのかなっていうようなことを、このずっとこの思ってたんですね。で、高校を終えて、今度は東京の立正大学っていうところに、この、行くにあたってですね、東京のお寺に、この、移ったんですね。で、京都の平安寺にいた時もですね、その、高校生のあまりものを知らない、この状況でも明らかに信者さんが間違ったことをやってる、間違ったことを言ってるっていう、この場面があったりして、受付なんかでですね、そういうことはしない方がいいですよ、そういうことは間違ってますよっていうことを一言、その人に注意するとですね、すぐその創価学会の本部からですね、幹部がこの飛んできてですね、その学会にいらんことはこの言ってくれんなと、その学会にこの指導してくれんなと、 指導は自分たちがすると。あんたたちは、その結婚式とか、ご自戒とか、その法事とか、葬式とか、しててくれればいいんだからと。何しろ直接、その学会に、この注意、指導をしないでくれと。いうふうに、この、言ってくるわけですよね。その前後の流れがどういうことなのかということも何にも、その、なく、その、言ってくる。で、住職にも、そのねじ込む。で、住職からも、その、お前、その、いらんこと言うな、というふうに言われると。それ何遍も何遍もそんなことをやってるうちにですね、まあ、信者さん、学会員であってもですね、これから直しますって、その素直に、この、言うことを聞いて、その、幹部に言いつけない、その、人間、もうよく言ってくれましたっていうふうに、その、言ってくれる、その信者さんもいますので、だから、その、こっちも、この人は大丈夫かな、この人は まずいかなっていうふうに、まあ、その、思いながら、この、言うんですけども、こっちの思いと向こうの思いがずれることがありますから、その、必ず文句が、この、来ますよね。直接来れないときは電話が、この、住職のところに来ると、いうようなことが、ありました。で、それは大学行っても、やっぱり大学で東京へ行く、東京であれば余計のことを、そのチェックっていうものは、その厳しい、その、ものがあったんですね。だから本当に、じゃあ、その間違ったことをやってる、間違ったことを言ってる人を、その自分たちが指導するからっていうふうに言うんですけども、目の前で、その指導してる姿を見てるわけじゃありませんから、全くそういうことは、わからないと。で、そういう中で、その坊さんたちも、まあ、黙っときゃいいんだからっていうような、その感じっていうものに、この、流されていったわけなんですよね。で、私は、総合学会の問題が起きたときには、自分は、その、そういう事情があったとしても、自分は、その、見て見ぬふりをしてですね、その誤りっていうものに口を閉ざして、その言わなかったなと。自分自身のその罪滅ぼしとしても、このことをですね、その言えるようなこの状況になったっていうことであれば、やっぱりきちっとそのことを今まで言わなかったっていう自分自身を反省して、そのことを言っていかなければいけないような、その時代が来たんじゃないかなというふうに、その私自身その思ったわけなんですね。ですから創価学会が憎いとか創価学会を潰してやろうとかいうようなことじゃなくて、そのお互いにその分かっている部分はその戒め合って注意し合ってですね、導き合ってそのやっていかなきゃいけないような状態、それがその本当の信心の姿じゃないかなというようなその気持ちだったわけなんですね。で、その次に、どこかに、昇進会のどこかに本部があって、そこから指令が出されたわけでもなく、誰かに依存してやってきた運動でもない。各地の相続が自然発生的にそれぞれの自発的な信心によって運動を起こしたのです。もう本当に、このわーっと、この、その時のですね、きっかけによって、この全国からこう燃え上がるようにこの昇進覚醒運動が起こったわけなんですね。で、私自身もそのお前やれよとかいうふうにその先輩から言われたとか、また私自身が人にそのお前そのやるだろうなっていうふうにその圧力をかけたとかいうようなそのことじゃなくて、そのみんなで集まってみたらですね、あ、お前もやってんのか、お前もやってんのかっていうような、そういうようなこの状態ですね。まあやってない人にですね、そのいろんな資料を送ってですね、こういうことが起こってんだって、こういうことが起こってんだっていうことの情報を提供しましたけども、やるかやんないかっていうことはその人自身がその決めることですから、その人自身がそのどういう信仰者にを目指しているのかということで、この運動が始まったということなんですね。で、この運動にはいろんな局面がありましたけれども、その基本精神となったのは、 エフォーフェニンということです。もうこれはもう何遍もですね、この場所でもお話ししましたけども、もう本当にこの信仰仏法というものはですね、もうエフォーフェニンということに尽きるわけですよね。この損得に流されたり、この身内の情愛に流されたり、そういう、なんていうんですかね、いろんな、この計算、策略、そういうものに、この流されるんじゃなくて、法によって任によらざれと、法を根本として、損であろうが得であろうがですね、そういうことは関係なしに、法というものを中心にして、道理が叶っているかどうか。大聖人様は、この仏法のためにはですね、親に産んでもらって親に育ててもらったっていう恩さえも捨てなきゃいけない時があると。親は南無阿弥陀仏に一生懸命やってると、南無阿弥陀仏では成仏できませんよという時には、親に産んでもらって育ててもらったっていう恩を捨てて、恩を超えてこの南無法蓮華経の法というものを伝えていくっていうことが本当の親孝行なんだということをこの示されているわけでありますから、法によって任によらざれ、法によって自分たち中心のこの考え方で生きるんじゃなくて、法を中心にした考え方で生きるということを私たちは心がけていかなければいけないと。この恵方不恵人ということ、これがこの基本精神なんだということなんですね。すなわち、周回両祖の精神にかなっているかを、いるかということを規範として私たちは道を選んできたのであります。つまり日蓮大聖人様も恵方不恵人の人だった、日光聖人様も恵方不恵人のこの人だった。だから恵方不恵人、つまり大聖人様はその幕府に命をこの狙われるようなことがあっても、それを一歩も退かないでこの南無法蓮華経の信仰というものをしなきゃいけないんだと。本当に国の平和、国の安泰ということを願うんだったならば、この南無法蓮華経の信心をしなきゃならないんだということを、自分が首を切り落とされそうになっても、そのことをですね、この貫き、佐渡へ流されても、その声というものを、この弱めたり、曲げたりということを、この大聖人様はこのしなかったんだ。つまり大聖人様自身も恵方不恵人の人だった。そしてその法難にこの一緒に生活を共にした日光聖人も大聖人様と同じこの恵方不恵人の人だった。だからこの信仰する者の基本というものは、どんな時であっても恵方不恵人ということをこの忘れちゃいけないということなんですね。恵方不恵人とは法を中心とするもので、自分を中心にする考えではありません。自分を中心にすれば大抵の場合、利害損得打算を優先して行動するわけですから、商売のためには創価学会に着いた方が得でしょうですね。私が小教寺にいた時に、下にね、仏壇屋がありました。で、仏壇屋はですね、お寺の前にいるから、この仏壇屋としてこの繁栄していくっていうことができるわけですね。お寺にお参り来た人間が仏壇を見る、式見を見て買う、線香を買う、ろうそくを買うと、要するにお寺の前の門前のこの商いなわけですね。で、この昇進覚醒運動が起きた時に、私この小教寺っていうところにいましたから、奈良郡の小教寺というところにいましたので、仏壇屋にも話しました。仏壇屋に行って、この今創価学会がこういう問題を起こしていると、だからあなた方もこういう仏壇の商売をしているんだったらよく考えた方がいいですよというふうに、私が小教寺にいる間はそのお寺のこの座談会とか、このそういうものに、まあ、様子見っていうか、スパイだったのかもわかりませんけれども、その来て、それで、その、なるほど、そうだ、というふうに、その、声を出してくれてました。だけど、今度は私が出る。
そうすると正教寺の前にある仏壇屋でありながらお寺の側につかないで創価学会の側につきました。つまり仏壇を買ってくれるのは創価学会がほとんどですから、だから創価学会の方についておかないとこの商売がこの成り立たないと、で今更仏壇屋をやめるわけにもいかないということで、今度はお寺の前に創価学会のこのスパイ拠点があるような状態になってきました。つまりお寺にこの来る人を誰々さんが来た、誰々さんが来たっていうふうにこのチェックする、そういうようなこの役目もこの仏壇屋の役目としてこのするようになりました。そういうようなこの感覚、つまりどっちについてる方が得かというようなことでその道を選ぶっていう人もこのたくさんこの出てきたということが言えるわけなんですね。でそういうようなことが商売のためには創価学会側についた方が得でしょう。しかし昇進会の相続はそうしなかった。その後に起こる安倍修門との問題でもそうです。世間一般の常識で考えたならば本山があっての末寺ですから本山に着いた方がいいに決まっています。しかしあえて皆さん方は昇進会の末寺の方を選んだ。なぜ選んだのか、それは法を優先されたからだと思うのです。また恵方不衛人とは所属の教団を優先する考えでもない。宗教団体とは本来仏法を正しく継承し広めるための組織ではないか。宗門や本山はその精神を失い主上サイドの心を失っている。宗門幹部の保身のためポストその取り巻きのための組織になっている。皆さんはそう深く感じ取られたから昇進会への道を選ばれたのだと思うのです。次郎本に入和七時期者即会見賀心というふうに説かれているように、消防将棋の前にはセクトや画集を離れいつでも柔軟な心で道理に基づいて身体を決するということが一番大切なことです。つまり争いというものを好んだり喧嘩をこの好んだりするんじゃなくて、入和七時期者というのはですね、穏やかにみんな仲良くいけばいいなという思いを持って生きていくということが大事だよと。でもこれだけは許せないと。それは自分の個人の感情じゃなくて、自分の個人の好き嫌いじゃなくてですね、これはこの家では通用しても世の中に一歩出たらこれは通用しないことなんだよということ、そのことに関してはですね、自然としていい悪いということを聖者をはっきりさせていくということがなければ人間として間違ってしまうということなんですね。だからそのことを入和七時期者即会見賀心、法というものを根本にして自分の生き方というものを定めるということ、そのことを一番この大切なことにしなきゃいけないということですね。今後も昇進覚醒運動というものはみんなで自発的に志を寄せ集めてやっていかなければいけません。誰々を中心にというのでなく、皆末法の名字の凡夫ですから長所も欠点もある。しかしその中でお互いにその志を大切にし正しい仏道を歩もうとする精神を失わずに進んでいかなければならないと思うのであります。凡夫っていうのは、まあ、我々自身のことですけど、その理屈の上ではね、このことは間違ってるね、悪いと分かってる、だけどしたいというのが凡夫なんですよね。 だからどんだけ道理の上でお前は間違ってるよというふうに言われてもしたくないもんというふうに言えば、そのしたくないでその通してしまう人間、また自分自身でこの性格は何とかしなきゃいけないな、直さなきゃいけないなと思っても、10年20年思ってても全然直そうとしないね。分かっちゃいるけどやめられないという命を持ってるのがボンブなんですね。ボンブね。だからどうしようもないんだよねその本当にそのどうしようもないものをこの人間というものは抱えてその生きているわけなんですよね。だから損か得かで流れる人間がいるということも、もう計算済み、もう織り込み図分かってるわけですね。だからそれを強制的に暴力的にそのそうさせないというふうにさしても、それは本当の意味ではその意味がないわけですよね。自分が改めようと、苦しいけど改めていこうとね、分かっちゃいるけどやめられないっていう悪いことを自分がやめようと思わない限りはやまんないんですよね。警察に捕まろうが裁判所で裁かれようが、やめられないものはやめられない。自分がやめようと思ったらやめられるけども、人からやめさせようとされてもそれはやめるということができないというようなこの状況、そういうような心というものをこの人間というものは持っているわけですよね。だから英法不営人ということも、私は皆さん方に説きますけども、皆さん方自身がなるほど英法不営人じゃなきゃいけないな、時折英法不営人じゃなくなるけども、だけどまた心を入れ替えて英法不営人の生き方というものにこの自分をこの戻していかなきゃいけないなっていうふうに自分が考えなきゃいけないということなんですね。自分が考えなきゃいけないですね。でそこでこの菅野健道氏という人はですね、この問題っていうものに関して、一つを三大秘宝と本尊化、二つを時事信教化、三つを苦毒と現象、四つを血脈創上をめぐって、五つを光線ルフ感っていうふうに、この我々のこの教団組織の問題のこの二つをこのテーマにして、それでこの私たち昇進会の信仰と宗門創価学会の信仰のこの違いについてですね、その話をしようと。まあ、これは南近畿のこの法華経信者さんのこの研修会で講義をしたこの講義録をこのそのままこの文章にですね、この変えて、それでこの発表をこのしたわけですよね。こんだけたくさんの量がありますから、この新聞に何回かに分けてこの連載をしてこの載っけたわけなんですけども、でこれをですね、今言ったところの一つ、三大表と本尊観、二つ呪事信教観、三つ苦毒と現象、四つ血脈創業をめぐって、五つ光線ルフ観の、この五つをですね、この順番にこの お話をしてですね、この一つずつを一回ずつにしてですね、それでその お話をですね、この5回にわたってこのしていきたいと。でその中でそのまあ疑問というか質問というか、そういうものがあればですね、この本当に、素朴なこのこれはどういうことなのかなっていうような 自分の心に湧いたこの素朴な疑問で結構ですので、この私に、この返球してもらいたいというふうに思うわけなんですね。さあそれで、一番目、今日は一番目、ちょっとした最初のね、このプロローグが終わりましたので、この一番目の、三大秘宝と本尊観ですね、三大秘宝と本尊観のところを、お話ししたいというふうに思うんですね。ちょっと待ってね。一面一面だと、一面一面だと分かりにくいと思って、両面にしたら余計分かんなくなっちゃう。難しいもんだね。いや、これをね、インターネットから落としたらね、どういう構成っていうか割り振りになったのか、ページも何もなくて出てきたんですよね。で、ちょっと下の方が切れたりしたもんで、あれーと思って。ちょっと飛んでるかもわかんないね。じゃあまあ私が読んでいきますね。安倍修門、賛否格別、賛否っていうのは本門の本尊、階段、題目っていう、この三つがその三大秘宝っていうふうにこの呼ばれてるんですけども、この三つがその格別っていうのはバラバラっていうことですね。それぞれがバラバラ。ということですね。それから植物的な本尊観、つまり本尊というものはものだと、本尊というものがその本尊なんだという考え方、本尊は本尊であって本尊以外は本尊じゃないんだという考え方ですね。それから大石寺にある階段本尊直拝根本、階段の本尊がご本尊様の親分で、もう一番の源の本尊で、階段の本尊を拝まなければ、この日蓮大聖人の信仰者とは言えないと。階段の本尊を拝まなければ、成仏はできないという考え方ですね。で、我々のこの主張するところの昇進会は、賛否は相続だと。本門の本尊、階段、題目というこの三つというものはバラバラじゃなくて一つのものなんだと言うんですね。女の人が化粧するときにこの三面鏡を見てですね、この右の方の顔、左の方の顔、正面の顔、一人の人間なんですけども、右の方から見たら、左の方から見たら、前、正面から見たらっていうことで初めて自分を立体的にこの掴むことができるわけですよね。まあ病院行って化粧をしてくれる人がいるときは別にその目つぶって眠ってても何でも結構なんですけども、自分で化粧するときにはそういうふうにしないとそのいけないわけです。まあその素人の人はそんなそのこだわりはないでしょうけども、芸能人かなんかになるとですね、その私は右の方からの写真の写りがいいから、その写真を撮ってもらうときには必ず右を向くとか、私は左の方がこのいいからって、我々がすぐどっちも大したことないんじゃないかなと思うんですけども、そうやって右の顔と左の顔とこの違うようにその思い込んでるこの人もいるわけですよね。特別 その怪我をしているとかあざがあるとかいうことでも何でもないんですけども、まあそういうふうに考えるわけですよね。だから本尊も本門の本尊と階段と題目っていうのはちょうど三面鏡に同じものを映している、この切り口の側面がこの違って見えるわけで、本体はそのみんな同じものなんだと。でもこれは当たり前のことですよね。当たり前のこと。それを賛否相則というふうに言うわけですね。それから新寺日本の本尊観、大杉寺の方が植物的な本尊が本尊なんだというふうに言い張るわけなんですけれども、本尊というのはですね、それをこの本尊に向かって手を合わせる信ずる者がいなきゃ本尊とは言わないんです。ここに信じしていない人が来てですね、ふらーっと入ってきてですね、ここはこんなものを拝んでんだって言えば、その人にとったらそれは本尊じゃないわけです。ただの見せ物なんですよね。でそんな人に入ってきてもらって、そんな人にその見せ物として本尊を見せようなんていう気持ちは毛頭ありませんけども、だけども信心をしている信仰心っていうもので手を合わせた時に初めてその本尊としての存在があるということなんです。だから私たちがご本尊様にこの粗末にならないように、このご本尊様をこの軽はずみにこの扱ったりしないようにっていうふうにこの注意をして心がけるということは、物として大切にするということよりも、信ずる対象物として本尊として信仰として大切に扱うということを私たちはこのしていかなきゃいけないんだということですね。だから信仰心というものとこのご本尊様と一体になったところ、それが本当の本尊なんだということなんですね。それから階段本尊直拝不要と、病気で寝たきりの人、もう足腰が弱くてですね、本山に行けない人にまでですね、本山に来なければ成仏できないんだというふうにこの言うということ自身がですね、それが間違ってると。じゃあ目が不自由な人、目が見えない人はですね、本尊を直に見るということができないと。直に見るということができないということは、本尊を拝んだことにならないというんだったならば、そんな本尊は本当の本尊じゃないじゃないかということがこの言えるわけなんですよね。目が見えない人であっても、寝たきりの人であっても、病気で行けない人であってもですね、この本尊に示されたところの法というものはみんな平等なんだというふうにその考えなければ、その本尊としてのこの成り立ちはできないということが言えるわけですね。だから心こそ大切なれと、安倍宗門と昇進会におきまして、その信仰観で一番違う点とは、おそらくご本尊の捉え方ではないでしょうか。外形は同じようですが、本当は随分違ってきているのではないかと思います。本州において宗祖大聖人がお表しになられた十戒五愚の大曼荼羅を持って本尊とするのは当然のことであり、この三大秘宝のご本尊字の一年三千を自相に姿に表したものが、私服紙や板に書写された曼荼羅本尊であります。大石寺二十六世日観上人は、この本門の本尊と階段と題目という三大表を、門弟七印章という六巻上の一つの門弟七印章という書き物において、さらに六義、つまり本尊を忍法、階段を自義、題目を信行とに分けて解説されています。ところでここで問題となってくるのは、本尊とは概念の上において忍と法とに分けられるのだから、忍と法とは別々のものなのかというと、そうでなく、 法門においては固く忍法一家として示されてきましたですね。皆さん方のこの命、私たちの命っていうのは体と心で出来上がってるわけです。体と心ですね。で、体と心、心が要するに一番大事な、大事なんですけれども、心というものを表すために体が動いてる、動くわけですね。だから体も当然大事だと。じゃあ心と体っていうふうに言うけども、バラバラ別々のもんですかって言ったら、別々のもんじゃない、一つのもんです。これ分けられないんです。分けられない。分けられないけれども、俺はこうやって思ってたんだけど、思わずこうしちゃったんだよな、というふうに、バラバラに話をするということが現実にあるわけですね。現実にある。だから、バラバラのようだけども、実はバラバラじゃない。バラバラじゃないようだけども、時にバラバラになるというような非常に不可思議なこの状態。それをこの表現するために、この忍と法。だけど、それは一つのものだ。忍法一家なんだ。ということなんです。ですね。過去にこのような議論が行われたことがあります。明治40年頃に、法華経総高等をやっていた信徒の方が、戒壇のご本尊は、弘安2年に建立された、表された。しかし実際には、その時には、日蓮大聖人は生きていらっしゃるわけだから、生きていらっしゃったわけだから、大聖人そのものがご本仏ではないか。仏ではないか。戒壇の本尊、戒壇本尊の方に法の魂が移ったわけではない。だから、弘安2年に御付験されたご本尊も、弘安5年に大聖人が、ご入滅されるまでは、そのご本尊に本当の意味でご法根が宿っているとは言えない。というような説を当時の宗門の機関誌に発表したのです。それに対して別の高等が、高等の方が、それはおかしい、ご本尊様はやはり表された時からご本尊様ではないかと反発し、その後何度も機関誌の上で論争を交わしますが、決着がつかない。そこで僧侶に意見やコメントを求めるのですが、結局当時の宗門の僧侶からは、はっきりとした答えが得られなかったようです。なぜこのような論争が起こるのかというと、戒壇のご本尊と日蓮大聖人を別々に考えるからなのです。考えるからなんです。法本尊と忍本尊と別々に考えるところに、そのような論争、陳腐な論争が起こる原因があるのです。もちろんお題目にしても同じことが言えます。どこからどこまでが真の題目。信ずる上で南無法蓮華経って唱えてるか。から、行の題目。修行として、南無法蓮華経って題目を唱えているのか。と、区別されるものじゃないんですけども、だけども、真と行があるというと、これは真の題目かな、これは行の題目かなっていうふうに分けて考える人間が出てくる。ですね。例えば、一本の赤いペンを表現するときに、長い赤い字を書く、油性などと説明するでしょう。仏法についてもそうなのです。大聖人ご聖徳の妙法蓮華経の仏法を説明するときに、戒定慧という方向から説明しないとなかなかわからないから、賛否、六義というように、 説明されたわけなのです。賛否はさっき言った本門の本尊階段大目、六義はさっき言ったところの本尊を忍法、階段を自と義、大目を信行っていうふうに、これで六つになりますから、これを六義というふうに言うわけですね。で、六義というように説明をされた。つまり、それを分析して、分解して、解析して、それで、この説明された。ね。この本尊の中には、こんな、こういう要素のものが入ってるんですよ、っていうことを説明するために、わざわざ分解して分けて、この説明した。これが六義なんだ。いうことなんですね。ですから、もともと、三大秘宝とは、三足一、一足三二、ちょっと待ってね。一足三二、耐久性みたいな一足三に相続していることを知らなければならないのです。つまり一であり三、三であり一という、そういう関係なんだということなんですね。さっき言った女の人が化粧する時の三面鏡と一緒ですよね。三つに映ってるから別々のもんかといえばそんなことはないと。でも現実に鏡に正面右左と映ってるということ。それをこの三足一、一足三に相続しているということをこの知らなければならないのです。また、天台の一年三千の法門の理といい、宗祖の法門を字の一年三千と申し上げるのは、この三大秘宝を本門の本尊階段大目ですね。この三大秘宝を法華経の行者、日蓮の故障の法門として表されたからであります。ね。字っていうふうに言うと、後のところに書いてありますけども、このことを宗門や創価学会では、理とは理論、設計図であり、それを実際に作ったものが義、現実のものだというふうに彼らは理解をして、そうやって説明をしています。実際に世俗のものや形に表さなければ字にならないという。だから字の一年三千の本尊とは、紙や板のご本尊になって初めて字の本尊になるという考え方を彼らは持っているわけであります。これが大変な間違いなのです。それなら多数の木絵二像の本尊、仏像や紙や南無阿弥陀仏って書いてある紙の本尊も、みんな実際に形を持っているわけですから、あれらの本尊も字の本尊ということになるじゃないかと。字の一年三千というのは、偽装に表されたという意味ではなく、現物に表されたという意味じゃなくて、大聖人の心の中のその法そのものが、発体そのものを指して字の一年三千。つまり大聖人様が南無法蓮華経の法というものを、実際に南無法蓮華経の法というものにかなった生き方をした。だから 字の一年三千と。忍法以下の忍と法と大聖人という忍と南明法蓮華経という法というものが一つになった生き方を大聖人様がしたということが字の一年三千ね。大聖人が法華経を修行し聖徳された悟られた法門こそ字の一年三千であり、この法門が日蓮大聖人様の魂魄である。ならば字の一年三千がどこにあるのか、それは私たちの信仰の世界の中にあるものなんです。そのところをきちっと把握し受持してこそご本尊様を正しく拝することができるわけであります。ご本尊様を拝するということは、自分も大聖人様のように南無法蓮華経の法にかなった生き方を少しでもしたい、少しでもしようというふうに志す、それがこの本尊を拝むということなんだね。時間が来たから権行を始めて、時間が来たら権行終わった、あ、権行終わりましたっていう仕事みたいにね、ただやればいいと言うんじゃなくて、権行するということは権行していない時間も南無法蓮華経の生き方をしましょう、南無法蓮華経の生き方がしたいということのために、私たちはその権行をこのするんだということなんですね。ご本尊を見て法を見ず、近年に入ってから日蓮召集のあり方は周回領祖以来の法門を研鑽し、その精神を信行にわたって実践していくことが薄れてきてしまった。そしてただ大石寺は階段の板御本尊を持っている、日光聖人からの血脈不法の正統派の宗旨であるということにあぐらをかいて、自分たちの教団を維持しようという保身の部分が非常に強くなってしまった。つまり階段の本尊が大石寺にはある、そして日光聖人からの流れというものが観図発出という存在がある、階段の本尊が絶対、その観図が絶対、この二つがあればもう日蓮大聖人の信仰というものは大丈夫だと、日蓮大聖人の信仰というのはこの二つでできてんだというふうに大石寺は考えてしまった。どちらもものです。ですね。どちらももの。存在。ですね。このような家元制度のような形骸化した姿は、お茶や花、芸能の世界、また多宗派でも見られることであり、何か政党争いが起こると書き付けや伝来の宝物などを持ち出すことによって、そのことを誰が政党かということを決めるわけであります。これに似たようなことが今この大石寺日蓮召集において起こっているわけであります。本来宗教の聖者はその精神性、心によって判断するわけですけれども、いつの間にか所有する宝物の優劣にすり替えられてしまう。大石寺でも日光聖人のように、まず自分たちの信行学の実践をもって、その静着たることを証明しなければならないものを、それを怠けるから、どうしても階段本尊がありがたい、板本尊が絶対だということばかり言わなくてはならなくなる。つまり日蓮召集の信仰っていうものは法華経の行者を目指す、さっき言ったように法華経の教えというものを自分の人生の中に、自分の生活の中に生かす、法華経の法というものにかなった生き方を少しでも努力をしてしようというのが 日蓮聖宗の本当の信仰のあり方なんだ。それが階段本尊がありがたい、階段本尊がありがたい、それを拝んでる。イタゴ本尊が絶対正しい、他の本尊は間違ってる、狂ってるというふうに言っていれば、正しい信心で熱心な信心をしているということになってしまう。どんなに不信心でも、怠けていても、大石寺に階段本尊と血脈僧侶があるから自分たちが正しいんだという理屈になってしまって、ここから全ての批判を拒否をし、自分自身を顧みて反省するということを知らない独善的かつ閉鎖的な体質が起こってくるのであります。またこうした幼稚な信仰は、板本尊の物質そのものが本尊と思い、この板は永遠不滅であるという思い込みになる。この板本尊が何かの理由で消滅してしまったならば、仏法は滅びてしまうし、日蓮聖宗は成り立たなくなるという考えすら生まれてくるわけであります。太石寺第59世の堀西光上人は、階段のご本尊の板は決して滅しないものなのでしょうかという質問に対して、階段のご本尊であってもその板は火をつけたら燃えてしまうだろうとお答えになったと言います。こういうことは一般の常識で考えると不思議でも何でもない当たり前のことなんですが、今の宗門にとってはとんでもないことを言うという感覚なんです。他のものがなくなっても階段の本尊はなくならないんだということを大真面目で太石寺の坊さんたちは言っています。別になくなることを希望しているわけでも何でもないんですけども、だけども、一般のものと同じように、我々人間に生老病死があるように、建物にも生老病死がある。自然の営みにみんな生老病死がある。ね。普通の木でも、この何て言うんですかね、その、常に、雨が当たってるっていうような場所じゃなくても、木に腐食菌っていうのがありますよね。腐食菌って、この木を腐らす菌っていうものがつくと、その木っていうものがボロボロになっていく。シロアリがつかなくても、その木が自然にボロボロになっていくということがあります。だから、階段の本尊だけが、世の中のすべてのものが滅しても階段の本尊だけは滅しないんだ。また滅しないというふうに思うのが信心なんだということを太石寺の坊さんたちは言ってるんですけども、考えてるんですけども、そんなことは生老病死として滅していくということ自身がもうこれは難病法蓮華経と同じ道理なんだから、だからその道理というものをから外れるというものは何一つとしてないんだというふうにその考えなきゃいけない。至福やイタゴン、イタマンダラの物体という一面が永久不滅のものだと思っていると、イタと発体ご本尊という関係がわからなくなってしまい、しまいにはイタや紙そのものがずっと滅しないという話になってきます。このような考えはもう仏法の領域ではありません。物体が三世成就するという考え方は妄想であります。仏法でも世法でも全てのものは消滅し流転していると説きます。三世成就の仏心とはその消滅の変化に即して因縁諸生の法、妙法蓮華経の法が一貫しているのであり、その妙法蓮華経の北海全体を指して言うのであります。物に限定されたものじゃないんだということですね。物にこのこだわる、そういうようなこのものがこの本尊というものじゃないんだということなんですね。近年宗門や学会において富に 思想的に、
あ、そうだ、まだ言ってなかった。お、あったあった。
近年、宗門や学会において富に思想的、外形的な考え方が進み、俗物的な本尊観から三大秘宝もバラバラに捉えられ、国立怪談問題等も派生してきたと言えるでしょう。怪談の本尊が絶対正しい本尊だから、これを国宝として国の法として、その拝むようにしようと。そうすれば、こう日本全体が平和に、この、なるんだと。いうのを、国宝ですから、国立怪談と、いうふうに言うわけなんですね。これを、要するに、この日蓮召集ではですね、そのずっと、この目指してきた、ですね。で今は時折名前を聞くか分かんないんですけど、検証会、昔の明神講ここがこの古い大石寺のこの昔からの坊さんが言ってきたものをこの絶対だっていうふうにこの信じて、この団体が今は、その、どんどん、この、信者を増やしていって、それで、国民投票まで持っていって、それで、日本に南明法蓮華経を国宝にして、その国立怪談の建物を建てようと、いうことを合言葉に、この全国展開して活動している団体がいます。ここも、この怪談の本尊が絶対だし、怪談の本尊を絶対守んなきゃいけないし、怪談の本尊はなくならないもんだというふうにこの主張していますですね。怪談の本尊の中身が何なのかということは全く論じない。怪談の本尊というものが怪談の本尊なんだと、怪談の本尊というものが絶対の本尊なんだというその考え方なわけですね。それでまた安倍氏は各寺院各家庭に安置する本尊は階段の板本尊の写しで分身三家、階段の本尊が本体で後の本尊は信者さんの家にある本尊もお寺にある本尊もみんなこの階段の本尊の影だと、コピーだという考え方なんです。ね、ご本尊にも本体と分身があるかのようなおかしな主張をするに至っています。本尊総伝によれば、ご本尊諸者とは日蓮大聖人様の魂魄を時の観図がお写しするのであって、ただ単に時系的な諸者ではなく、精神の継承という最も大事なことをこうした記事によって伝えてきたのであります。宗門や学会では、こうした訪問を失いご本尊の諸者を著作権のようなコピー感覚でその時代の観図が行っているということなんですね。つまりこの日蓮召集の信仰はこういう信仰をしなきゃいけないんだよということを伝えていかなきゃいけないにもかかわらず、その私が書いたその本尊は階段の本尊のコピーなど、私が書かなかったらこの本尊は本尊として役に立たないんだと、私にコピー権があるんだということをこの観図がこの主張しているに他ならない状況になってしまっているんだということなんですね。 転出した登山の目的。近年創価学会の登山会が始まったことによって御会費が高齢化し、登山の目的が階段のご本尊へお目通りするという形態に変わってしまいましたが、古来より堆積樹訪問では高専ルフの暁まで階段のご本尊は客殿の奥深くご宝蔵の中に秘蔵すべきものとされてきました。そしてこの階段のご本尊を牛虎権行の時に遥拝しますが、日観上人は階段の本尊の遥拝っていうのがね、こういうふうになってますね。上村さんは本山に何回か行ったことあるって言ったよね。
はい。
1回じゃないでしょ。
はい。それでもそんなに客さん行けないですけど、5、6に近い。
ああ、本当。本山にね、客殿っていうところがあるんです。客殿。客殿っていうところがね。大きい建物だから大客殿ですよね。大客殿って言うんですよね。で、客殿っていうことは、客っていうのは信者さんということなんですよね。だから信者さんを入れて、それで、そのお参りする、このお堂っていうことなんですね。客殿。それでね、この正面に本堂があるんですよ。この客殿の正面にね、本堂がある。それでね、このね、向かって左側のところにね、この、非常に建物としては異様なんですけども、この、ガラス張りの、このはめ殺しの、この、今、開け閉めができない、このはめ殺しの、この、ガラス張りの、この外が見える、このところがあるんです。で、ここにも、仏具。こういう、この仏具が置いてあるんです。このガラ、この透明なガラスに向かって。で、この先に、昔、階段の本尊を収めていたところの、この蔵があるんです。これを御宝蔵って言うんですね。御宝蔵。宝の蔵って書いて、御宝蔵って言うんです。御宝蔵。それで位置的には、この、だから、この客殿、この客殿は、昔からあるこの建物の位置に合わせて作ってあるんです。この小さなお蔵に合わせて作ってあるんです。で、この延長線上に小本堂とか、その今のこの階段の本尊を、この法安堂とかいう名前の建物があるんですけど、この直線上から外れないで作ってあるんです。だから全て、この御宝蔵の位置が中心になってるんです。この建物。だから、ここ、客殿をこっちの方へ建てたいなっていうことはできないわけですよね。この線を乱すことができないから。で、この大逆殿でお経をあげますよね。夜中、牛虎権行。牛虎権行正面のご本尊に向かって権行した後に、ここに座って、それでこの線上の階段の本尊、階段の本尊に直接その夜中歩いてってお参りするっていうんじゃなくて、ここから、お経をあげるわけなんです。ここから。それを遥拝、遥かに拝すると。遠くから拝するということで、その遥拝の権行というふうに言われる。遥拝の権行。ね。これをね、この牛虎の権行の時だけするんです。牛虎の権行の時だけ。このするわけなんですよね。ね。それで、日観上人は六観上に東流行事賞で、
本州の促進成仏の訪問は客殿におけるシトラ権行に集約的に象徴されていると明かされています。すなわち関図以下の大衆が異体同心に同じ心で宗祖領祖に随時、随体給仕する姿こそ本州において最も重要なこの記事なんです。ですね。ウシトラっていうのは2時20分から、昔はですね、昔は2時20分から始まって、2時20分っていうのはですね、昔の一時は2時間なんです。2時間。それで、2時間ということは120分ですよね。そしたら、それを3つに分けてですね、この1つ、2つ、3つ。だから、よく牛三つ時って言いますよね。牛の一国、二国、三国。つまり40分で分けてやるわけです。四三十二、120分の2時間。ということなんですね。だから、牛の一番最後が牛三つ時。ということになります。で、牛の国は、一番暗闇の深い、この時刻だと。だから、2時20分が牛蜜の始まり。2時20分から3時までの40分間が牛蜜時っていうことなんですね。この一番暗闇のこの深い時に草木も眠る牛蜜時っていうわけです。だから全ての万物が眠りにつく。一番暗闇の深い。この時期がこの牛蜜時。この牛蜜時の2時20分に、2時20分から3時が、こっちが牛、こっちが虎。ですから、この3時がちょうどこの牛と虎のこの境目っていうことなんです。境目。ね。一番暗闇の深い時刻から一番朝焼けに向かう時刻、ここに暗闇は迷い、朝焼けは悟り、迷いは凡夫、悟りは仏。この凡夫と仏のこのせめぎ合うこの中間に、この南無法蓮華経の題目を唱えるっていうことに、私たちの成仏っていうものが備わってるんだっていうことの意味を込められて、ウシトラ権行するわけ。ウシトラ権行。だから、この大逆伝で行うウシトラ権行の時だけ、この要拝の権行をするということは、そこに意味がある。ということなんです。ね。迷いと悟り。普通、牛虎って言ったらね、鬼門地ってみんな嫌がるんです。嫌がるんです。境目、つなぎ目っていうこと。だけど日蓮召集は、そこにこそ成仏があるんだと。迷いの凡夫と、仏が一つにつながり合ってるということの南無法蓮華経の法を表してるんだと。だから牛から虎にまたがるように権行していくわけ。またがるように。ね。それは別に牛虎権行しなくても、この日蓮召集の信仰というものはそういうことをベースにして、この教えというものが成り立っているんだということを考えなきゃいけないということなんですよね。ちなみにこの六間定や偈儀抄と どこにも御回避という懸儀や訪問はありません。すなわち今言われるような御回避という懸儀は近年になってから始まったこととも言えるのです。つまり階段の本尊というものをありがたく見せるためのこの見せ物のようになってしまったと。また階段の本尊が本尊の中で一番効き目の強い本尊だというようなその間違った感覚っていうものが植え付けられてしまった。戦時中も国策協力などから特別のご祈念などを行われたようですけれども、創価学会の登山会のために高齢化した御回避が行われるようになった当時、宗門内から階段のご本尊を見せ物にしていいのかという批判があったと聞いております。その声のように最近の体積ではまさに階段のご本尊を見せ物にして生活しているというような形になっている。そしてあたかも三大秘宝の発体は安倍氏の所有物であるかのように喧伝されてしまっています。大聖人の仏法、大聖人の魂魄が安倍氏個人の所有物になってしまうなどということは全くおかしな話です。階段の本尊というものがあるというところが一番正しい聖地だと。じゃあ階段の本尊を管理しているのはこの関図だと、安倍さんだと。そうすると階段の本尊が尊い、それを管理している人間はもっと尊いというようなその理屈立てにこのなってこのしまっているんだということなんですね。浄水給仕の心ともあれ、現在この登山の目的そのものが完全に違ってきてしまっているのです。日光上人の御在世当時より欧州をはじめとする東北各地の遠方から大勢の法華公衆の人たちが大石寺へ登山してくるわけですが、何のために登山してこられたのか。それは大聖人五入滅後も変わらず浄水給仕をされた日光上人に習って大聖人にお使い申し上げようということを目的として登山してこられたのです。その中心が御堂に工芸を備える晩薬でありますから、登山をすればまず御堂にお参りをし大聖人にご挨拶を申し上げるのが本来の姿なのです。こうした伝統はずっと続けられていたようでありまして、江戸時代また明治の初めの頃まで登山というと法華公衆の人たちは 4,5 日間、長い人は1週間以上も大石寺に滞在して牛虎権行やお香にお参りし、その間掃除や草取りなどをしたのです。ともかく大聖人のもとにお参りして心からお仕えしよう、身をもって仏様にご給仕しよう、そういう精神が登山の一番大切な意義だったのです。また本来はそういうことが末寺においても行われるべきことなのです。お客さんのつもりでお寺に参詣し、対応が悪いとかいいとか悪いとかを気にするのでなく、お寺にお参りすることはまず大聖人にお目通りをし、住職とともに大聖人にお仕えするという姿勢でなくてはならないと思うのです。また現在の大石寺では大聖人にお目通りするという精神を忘れて安倍氏にお目通りするという考え方になってしまっています。しかも相続が皆安倍氏へのご供養に気を取られ、大聖人を活合連母することなどほとんどない。本来の登山のあり方が創価学会が入ってきたことによって変質してしまいました。もともと水言二風剣とあるように、新人の間違っている者には仏様は常住ましましていても見ることはできないのです。肉眼でなく新人の、あ、もうまた切れた、ちょっと待ってね。肉眼でなく新人の目をもってしかご本尊を拝することができないのです。千日山御前御返事には、御身は佐渡の国におわせども 心はこの国に来たれり、仏になる道もこの格のごとし、我らは江戸に住めど、江戸に総来ども、心は霊山に住むべし、御顔を見て何かせん、心こそ大切に総来というふうにあります。千日山という方は佐渡のこの阿仏坊という方の奥さんなんですけども、大聖人が佐渡に流された時に大聖人様に給仕をこのされてくれた方なんですね。大聖人を守ってくれた方なんですね。で、大聖人様が佐渡から帰ってしまったならば、阿仏坊は何回か大聖人様の身の部に会いにこの行かれたんですけども、奥さんは留守を守る身としてもう大聖人様に一回も会うということができなかったんですね。だけどもこの主人を送り出す、自分は家を守るという関係ですので、その主人に託した手紙に私も大聖人様に会いたいということを書いたときに、大聖人様があなたはこの場所にご主人と一緒に来てないけれども、あなたの心はもうここに来てるじゃないかと。だから実際に顔を見たからといって、それが何になるんだと。同じ南無法蓮華経の志しているということの方が大事なんだということをここに書かれたわけなんですね。阿仏坊の夫人千日山は弥勒の大聖人のもとに一度もお参りできなかった。しかし大聖人は直接この弥勒にいらっしゃらなくても、たとえ直接お会いすることができなくても、あなたのその心はいつでも日蓮のもとに来ているのです。法華経の正しい信心こそ大切なのですよとご教示されたのです。結局大聖人を拝する、ご本尊を拝するということは、肉眼による物理的な視覚のことでなく、信仰心、渇望心によって、この喉が渇いてですね、水を欲しがるような、そういう渇望心によるのであります。仏を見るとは、法を見ることなんです。正しく信心修行しようという、正心の相続こそが、三大法の階段のご本尊を拝することができるのです。これ今まで法華経の28本ずっと皆さん方にお話ししてきましたけどもね、法華経に書いてあることも同じなんですよね。みんなは法華経を説いてくれたお釈迦さんを尊敬してお釈迦さんを慕う。だけどお釈迦さんは法華経の中で、私じゃないよ、南無法蓮華経だよ、自分が死んだ後は自分を拝むんじゃないよ、南無法蓮華経を拝むんだよ、2000年過ぎたならば自分にはもう力はないんだよ、南無法蓮華経の法を中心にするんだよということが法華経の中に示されているわけなんです。その全く逆のパターンを解析上はしてしまっていると。南無法蓮華経が一番中心の心なんだというふうに法華経に書いてあるにもかかわらず、南無法蓮華経って書いたら、その書いた南無法蓮華経の方にその心が囚われてしまっているということなんですね。前も説明しましたけども、まあここに私が南無法蓮華経って書いてもその同じ意味なんですけども、この1たす1は2っていうふうに書くね。皆さん方に、信者さんに伝えるために1たす1は2だよっていうふうにここに表現するね。で、この1たす1は2っていうのは、この1たす1は2ってこの黒板に白く書いてあるこの部分だけが1たす1は2じゃないんです。どこもみんな1たす1は2なんです。どこもだけど、みんなに伝えるためにここに特別にこの書いて、別個にして書いてね。じゃあこの1たす1は2っていうのが、こうやって消したら1たす1が2がなくなったっていうことじゃなくて、1たす1は2っていうのは同じにあるんですね。あ、1たす1は2だなっていうふうに、その家へ帰っても、あ、今日1たす1は2って聞いたなっていう、その心が大事なんです。心ね、あの黒板の字の姿はこうだったなって、そんなことを覚えてたってしょうがないことなんです。
じゃあ、ここに南明法蓮華経って書く。南明法蓮華経って書いたところだけが南明法蓮華経じゃないんです。みんな南明法蓮華経なんです。法だから。ね？だけど南明法蓮華経って書いたら南明法蓮華経のところだけが南明法蓮華経だというふうに大石寺の人たちは言ってる。それは大聖人の言ってる法とは違うんだということなんですよね。法華経で教えられた、法華経で戒められたことを、また大石寺は先祖返りみたいに同じことを繰り返してしまっているということがこの言えるわけなんですよね。だから今日のところはですね、まあ、ちょっと長くなりましたけども、この一番最初のですね、三大違法と本尊観、三大違法と本尊観ということ、このことをですね、この自分たちのこの信心のこの教え、自分たちがやってる信仰というものはどういう信仰なのかということの、この今最初にこの1ページ目ですかね、1ページ目のところにありますように、一番が三大違法と本尊観、二番が呪事信仰観、三番が功徳と現象、四番が結納僧侶をめぐって、五番が高専ルフ観。これ私たちの信仰のその基本っていうか、その柱をなす、そういう内容をこの五つに分けて、この分析して、ここに書かれてますので、これを順番にですね、この読みながら、この勉強をして、それで、この自分自身の、その心の中にですね、ああ、自分たちのやってる信仰っていうものは、こういうもんだな、こういうもんなんだなっていう、そういうイメージ、その概念っていうものをですね、この大事に、この作っていってもらいたいというふうに思うんですね。